カラーデイズ。2014年1月29日水曜日午後12時58分頃収録、カラデイズ若でございますけどですね、先日実家から、まあというか母からですね、いろいろとなんか荷物が届きましてですね、まあいろいろ、まあ食品を送っていただいたり、なんか洗剤がいっぱい入ってたりね、送っていただいたんですけども、箱を開けた瞬間にね、一番最初に出てきたのがね、なんかね、ケンタッキーフライドチキンと、コラボしたお菓子が出てきて、一番最初に見たのが、カーネルおじさんの顔だった。
大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズ若でございますけれども、ね、カーネルおじさんの顔だったってどういうことだよっていう話なんですけども、なんだっけ、なんかカルビーとなんかそのケンタッキーフライドチキンがコラボしたなんかね、なんだっけ、クリスピーチキンみたいなやつあるじゃないですか。あれを忠実に再現したポテトチップスみたいなのがあって、で、それがね、実家から送られてきた、その、段ボールの箱の、蓋開けたら一番最初に目に入ってるの。一番上に置いてきて。まあ、ポテチだから、ほら、まあ、あんまりこう、箱の下の方とかに入れられないじゃない？その、一番上に置かないと、割れちゃったりとかするから、まあ、一番上に置いてあったんですけども、そう、一番最初に、なんか届いた、開けよう、ビリビリビリって、ガムテープをこう、ビリって剥がして、さあ、パカって開けたら一番最初にね、カーネルおじさんの顔が出てきたっていうね。そのパッケージにカーネルおじさんの顔がプリントアウトされていて。一番最初にね、カーネルおじさんの顔見てね、なんだこれって思ったね。っていうね、もう、すんげーどうでもいい話でしたね。もうこのすんげーどうでもいい話にもう2分ぐらい使ってますけどですね。ということで、実家からね、いろいろいただきました。ありがとうございました。なんかね、いろいろ入ってて、なんかね、いつもの、なんか、マルちゃん製麺とかね、入ってて、これ絶対俺、普段ね、高いから絶対自分では買わない、みたいな。まあ、そもそもインスタント食品あんまり自分では買わない。最近ね、ラーメンもね、生麺もずっとここ1年半ぐらいずっと生麺使ってるんでね、もうインスタントあんまり使ってないですね。そう、だから、久しぶりのね、マルちゃん製麺でした。いや、美味しいよね、マルちゃん製麺ね。ちょっと生麺っぽくて僕は好きです。みたいなのがあったりとか、まあ、いろいろなんか、乾麺いっぱい入ってたね、なんかね。これしばらく俺も買い物しなくていいなとかでもね、ありがとうございます。ね、なんか洗剤もね、いっぱい届いたんでね、もうしばらく買わなくていいなみたいな、ね、話でね。なんかね、なんかよくわかんないけどね、なんかね、パソコンのモニターを拭く、タオルが入っててね。そうそう、触り心地のいい、液晶画面拭くタオルあるじゃないですか。あれがなんか入ってて、いっぱい入ってて、ね、意味わかんない、みたいな。もう、なんだこれ、みたいな。だから、ね、いっぱいね、タオルもいっぱい入ってて、また、なんでタオルが入ってたかって、いろいろ荷物をね、こう、いっぱい、あんまりまあ、これ、引っ越しの時のよくある技ね。引っ越しの時にさ、段ボールの中に、空間があると、中で荷物が傾いちゃったりするので、まあ、よくね、梱包材を入れたりとか、引っ越しの時はね、入れたりするかするじゃないですけど、まあ、食品をね、入ってる段ボールですから、梱包材入れんのはちょっとねっていうね。まあ、ということで、まあ、プチプチくらいだったらいいんで、まあ、なかったんでしょうね。いっぱいタオルが入ってましたね。まあ、そんなことでね。まあ、なんかちょっと生活の知恵っぽいですね、これね。ということで、もうすんげえどうでもいい話でもう4分くらい使ってますけども、今日はね、その話をしたいんじゃなくて、今日はね、なんだろう、なんかすげえなんかポットナインティーズっぽい話をします。ポットナインティーズの話はしないよ。ポットナインティーズっぽい話をします。ということで。先日ね、まあ、各じゃねえや。そのポットナインティーズの、プロモーターの 太郎ケクノがやってる番組、テクノロジートークなんたらっていうね、番組があるんですけど、まあ、そうなんか手帳の話が出てきてね、なんかまあ、いろいろベラベラ喋ってたんですけど、まあ、ベラベラいろいろ喋ってたんですけど、ほう、なるほどねって、あ、そう、なんかみんなどうやってスケジュール管理してんだろうみたいな話が出てきてて、っていうところで、ケグノ先生はね、基本的なスケジュールに関しては、iCloud の、カレンダーで管理していて、手帳は、使ってませんみたいな話をしてたので、もともとね、その手帳の話がなんで出てきたかっていうと、確かね、ケグノチトークステーションにね、まあ、うちの番組のリスナーさんでもある、倉橋が、投稿してて、なんか手帳持ってたんだっけな、今年から使ってるんですけど、どうやって管理してます、どうやって使ってますかみたいな話をケグノ先生に送ってて、でまあそっからその話になってたんですけど、っていうところから、まあ、僕のスケジュール管理をちょっと紹介しておこうかなっていうね。完全にこれもう、ね、ポストナインティーズ的話って言ったのはね、つまりそういうこと。ね、他の番組からネタをパクってくるっていうね。まあ、もともとポストナインティーズもね、なんか若干そういう要素はあったんですよ。いろいろ他の番組で話してること、これ話したいなって思ったことをちょっと引っ張れるような番組にしたいみたいなところもあったんですけどね。まあ、結果、その形にはなってないんですけども、まあ、なんで、カラーデーズでやります。ということでね、僕のスケジュール管理の話をします。ですね、とりあえず僕、スケジュール管理するために持っているツールが、4つあります。4つかな？4つあるんですけども。1つが、これはケグノ先生と一緒で、iCloud のカレンダー使ってます。これはね、僕も使ってます。で、もう1個は、手帳ですね。僕は手帳ね、なんと2冊使ってます。バカじゃねえのって話だよね。お前そんな書くことねえだろって話だよね。まあ、実際ね、まあ、ぶっちゃけた話ね、まあ、そんな書くことはないんだ。いうことで、まあ、そんな書くことはないんだけど、手帳はね、2冊持ってて、で、1つが4月始まりの、手帳で、もう1つが1月始まりの手帳なんですけれども、まあ、両方ともね、ほぼ日手帳です。ね。まあ、お前もほぼ日かと。まあ、前もね、ちょっと手帳の話したことあると思うんですけど、僕は高校2年生かな ?2 年生ぐらいからね、ずーっとほぼ日手帳を使ってます。もう、ほぼ日以外は許さないってね。糸井さん以外の手帳は許さないっていうね。僕はほぼ日手帳しか使ってません。はい。一回ね、中学ぐらいかな、中学校ぐらいの時にね、スケジュール帳初めて買った時に、ね、まあ、その時はね、まあ、その時からほぼ日手帳の存在は知ってたんですけど、ちょっと値が張るということで、1000円でね、お釣り来るぐらいの手帳をね、使ったことあるんですけども、なんかしっくり来ないんだよね。そう。で、まあ、高校2年生の時に奮発して買ったほぼ日手帳があまりにも使い心地が良くて、で、まあ、以来、手帳には金をかけるようにしてます。そう。なんですかね。1年使うものですから、やっぱりね。まあまあ、基本的には1年使うものですから、まあ、やっぱりそれなりのものを買おうということで、ちょっと値が張るけど、ほぼ日手帳を使ってます。はい。まあね、今ではね、結構ずっともう高校2年生ぐらいだから、もう2、3、1、2、3だから、もう5年かな ?5 年ぐらいずっと使ってて、もう5冊あるんですよ、手元にね。そうそうそう。だから5冊の手帳をね、まあ、たまに振り返って、1年前の今日何やってたんだろうとかね、パッて振り返ろうと思った時に振り返れるのがすごい良くてね、手帳はね、ずっと棚のところに僕並べて置いてあります。ほぼ一手帳はね、それができるのがなかなかいいところです。ということで、大した、で、なんで2冊使ってんかっていう話なんですけど、まあ、その前にツールの話するか。まあいいや。まあ、とりあえず2冊使ってます。はい。いう話です。で、まあ、これで、iCloud 使ってるっていう話と、まあ、手帳使ってるって話しましたね。で、あと、まあ、手帳2冊ということで、まあ、これでね、あれなんですけども。で、あと、もう一個何使ってるかというと、チーム、若16.com 用の、スケジュールツールというのが実はあって、そう、僕らスタッフ3人だけで使うツールなんですけども、僕らが個々で打ち込んだ日程、まあ、僕は iCloud から引っ張ってるんですけど、奥手とかは、Google カレンダーとかから引っ張ってるのかな、まあ、インポートできるようにしていて、で、3人の予定を同時に見られるっていうね、 画期的なスケジュール。で、まあ、一人一人のスケジュールも、それぞれ出せるようになって。まあ、ただ、スタッフでも共有したくない予定とかあるじゃないですか。ね、彼女とデートとか、ないですけど、僕は。僕はないですけど、残念ながらないですけど。まあ、その、見せたくない予定は隠せるようにしてあるんですけど、みたいなことで、実は専用のツールを使ってます。これは我々独自のツールなんですけど、4つを使ってます。この4つを使ってます。で、まあ、それぞれの、役割なんですが、まあ、チーム若い白くドドコモのツールは、まあ、それはスタッフです。予定を、まあ、それぞれの予定をリアルタイムに確認できるようにというところで、まあ、入れてるんで、まあ、それはそれでもう終わりなんですけど、もうそれはそれで終わりなんですけど、だから iCloud と手帳の使い方、使い分けの話とかしますか？まずね、手帳の話からいこうか。手帳はね、2冊使ってます。なんで2冊使ってんだっていう謎の話をまずします。で、1冊はプライベート用です。で、まあ、もっとわかる人用に話すと、ほぼ日手帳のオリジナルサイズのやつを使ってます。はい。これはオリジナルサイズのやつの4月始まり。で、まあ、毎年買い替えてるんですけども、カバーもちゃんと買い替えてて。でね、これね、前、小ネタでいろいろ話しましたけど、カラーデイズのロゴって、まあ、カラーデイズになってからの話ですけども、ロゴって毎年実はロゴの色変わってんですよ。知ってました？ロゴのフォントは変わってないんですけど、ロゴの色は変わってんですよね。一番最初2011年が、水色。で、去年が黄色っぽい色。で、今年はショッキングピンクじゃないですか。もう今年度は。まあ、来年何色になるんだっていう話なんですけど、来年はね、ちなみに緑の予定です。はい。来年緑の予定です。まだわかんない。まだわかんない。で、この色って実は僕の持っている手帳の色と連動してるんです。はい。このプライベートで使ってる手帳の色と連動してる。ってことは、若さん、今年使ってるプライベートの手帳の色ってそういうことかって話ですよね。で、これね、そう。人には見せてないですね。人にはですね、ショッキングピンクで。いや、でもいいですよ。ピンク。しっくりきますけどね。僕はしっくりきてるんですけどね。まあ、毎年色変えてます。はい。で、まあ、ショッキングピンクの、その、プライベートの手帳に関しては、基本的にはね、メモ帳みたいな使い方します。ほぼ日手帳は1日1ページというルールで作られている手帳なので、1日ページって見開き1ページだよ。あ、見開き1ページじゃねえ。あれ、見開きじゃねえや。見開き1ページはあれだ。違う手帳だ。ごめん、ごめん、ごめん。カズンか、それ。1日1ページ使えるので、結構ぎっしり書けるんですね。結構ぎっしり書けるんですけど、そんなにまあ書くことないよねっていうことで。別にね、まあこれはね、この手帳を作った糸井さんが言ってたんですけど、別に空欄の日があってもいいじゃないかっていうね。僕はもうそのポリシー、糸井さんのそのポリシーをね、受け継いで、もう普通にね、空欄だけの日があれば、めちゃめちゃいっぱい書いてる日もあります。もう、バラバラです。でも、何も書いてなかった日は、ああ、そういう日だったんだなっていうことで、後で振り返れるんで、基本的にはもう今はね、何も書いてない。昔はね、いろいろスケジュールとかも書いてたんですけど、今はね、iCloud とか、あともう一冊の、手帳にいろいろ書いてあるからしてるんで、基本的には今はね、メモ帳、いろいろ講義の時に、先生に言ったことをメモするみたいな使い方をしたりとか、僕ね、普段あんまりちゃんとしたノートを持ち歩かないんですよね。ルースリーフは持ち歩いてるんですけど、ちゃんとしたノートは持ち歩いてないんで、まあいろいろとっさに言われて、あ、これいい言葉だなって、たまにね、教授が講義してる時にね、たまになんかボソッという名言がね、すごいいいな。でもこれ授業ノートに書くほどのものじゃねえな、みたいな。授業ノートには書けねえな、みたいな。時は手帳にこそって書いたりとかね、してます。あと、ツイッターとかで見た、いい言葉とかも書いてます。っていう使い方をしてます。一冊はね。で、もう一冊は、もう一冊、実はこれね、10月に買ったんですけど、去年の10月かな、10月ぐらいに買ったんですけども、これは就活用の手帳ということで、真っ黒のほぼ日のウィークソという、まあ、2年ぐらい前に出てたのかな、新しい形で、これはね、1週間、の、まあ、いわゆる週刊手帳というやつですね、なんですけれども、こっちは、就活用なので、今は、まあ、就職活動の、スケジュールですね。いろんなイベントの予定を書いたりとか、ゼミの予定とか書いたりしてます。まあ、主にはゼミ活動と就活絡みの予定を書くための手帳ということで。まあ、いわゆるあれですね。人に見せていい手帳ですね。はい。っていう使い分けを、しています。こっちはね、就活の予定とかしか書いてないです。本当に。予定とかしか書いてないので。まあ、 そんな感じで使ってます。で、まあ、iCloud なんですけど、iCloud はね、じゃあなんだっていう話なんですけど、授業の管理とかもしてます。全部の予定をぶっ込んでます。プライベートの予定から授業の予定変更かやら、その就活の予定やら、全部をぶっ込んでます。ある種僕のデータとして最終的に処理をする用の、ツールとして使ってます。で、打ち込むのはね、パソコンでやってます。iPhone では、僕 iPhone 持ってますけど、iPhone ではやってません。iPhone ではやんないです。めんどくさいから。で、パソコンで全部打ち込んで、ブラウザ上で、もう打ち込めますし、iCloud のサイト行って打ち込むこともできますし、あとね、Windows で、Microsoft Office 使ってる人は、入ってると思うんですけど、Outlook。あれもね、iCloud と連携することができるので、Outlook のカレンダーに打ち込むこともあります。はい。っていう使い分けを、僕はしてます。Google カレンダーはね、使ってない。俺は昔使ってたんだけど、今使ってないです。で、iPhone で、パソコンで iCloud で打ち込むと、iPhone にも同期されるので、で、iPhone は通知用です。いつもアラート15分前とか30分前とかに、1日前とかいろいろパソコンでも全部設定できるので、かけて、で、iPhone でポコって上がってきたら、ああ、今日この予定入ってんのか、とかっていう、iPhone は確認用です。っていう使い分けをしてます。はい。っていう感じですかね。で、まあ、なんだろうね、そのスケジュール管理の話ですけども、僕はね、両方持ってた方がいいと思うんですよ。デジタルも持ってた方がいいと思うし、まあ、手帳も持ってた方がいいと思います。で、デジタルで、持つ意義としては、まあ、データとして管理できるので、例えば、前回あの人と会った時、何があったかなとかっていうのを、パッて確認できる、検索して、前、ケクノさんと会ったのいつかなと思って、検索、ケクノ太郎みたいに検索したら、あー、前回会ったのは、そうか、あー、もう半年以上前か、みたいなね。なんか確認、まあ、実は半年以上前じゃないですけど、前回会ったのは11月かな ?11 月くらいかな、あと、みたいに確認できる、パッてできるのが、まあ、デジタルのいいところですよね。あとは、まあ、いろんなツールと、まあ、今、クラウド化してますので、いろんなツールで、僕はだからパソコンで打ち込んで iPhone で確認っていう使い分けをしてるんですけど、まあ、そういうのができるのが、まあ、いいところですよね。アナログはね、なんだろうね、まあ、アナログは、その、不確定な予定を僕は入れてたりするので、不確定な予定も管理できる。まあね、iCloud とかに一回打ち込んじゃうとね、なかなか削除するのがめんどくさいっていう話で、で、あとパッと書けるっていうのは手帳のいいとこだと思います。はい。高校生の時はね、よく授業変更とかあったので、しょっちゅう、うちの高校の場合ですけど、しょっちゅうあったので、もうほぼ毎日あったんじゃないかみたいな話で、これ、時間割固定してる意味ねえだろっていうぐらい授業変更あったんで、そういう時にパッて手帳で書けるのはいいとか、みんなね、授業変更とかあると掲示板とかに先生が書くんですけど、それをみんな携帯でパシャパシャパシャパシャ撮るんですけど、俺それがすごい嫌で、スケジュール帳に書いてたら、まあ担任の先生にね、あ、若くんはちゃんとスケジュール管理できる子なのね、みたいな風に言われたのがすごいちょっと、嬉しくて。ちなみにその先生は僕の影響を受けて、ほぼ日手帳を使ってます。今使ってるかどうかわかんないけど、ほぼ日手帳使い出しました。翌年。まあ、そんなのがあったりとかして。いうことでね、手帳を持つ意義ですか?なんですかね、まあ、ビジネスマンとか、まあ、社会人になると、やっぱり持ってないとね、そのさ、なんか人前でなんか iPhone とかいじるのなんか嫌じゃない?まあ、それを生業としてる職業の人とかだと違和感ないのかもしれない。なんかね、俺はね、なんか、なんだろ、じゃあ、教授の前で iPhone 出せますかみたいな話ね。出せねえよっていう。やっぱ手帳でやっぱりパッて書くのが。まあ、人前で見せられるっていうところもあるし。あとはね、まあ、なんだろうね。まあ、多分高校生ぐらいからスケジュールちゃん、手帳をちゃんと持ってたりすると、多分それずっと習慣として染みつくので、社会人になった時に多分困んないと思います。僕はね、そういうのも含めて、自分で今からちゃんとスケジュール管理で、だからもう5年以上ずっと手帳を使ってます。はい。ということで。まあ、早いに越したことはないと思いますよ。ちゃんと、なんかよくね、社会人になったらやりゃいいだろうみたいな人いますけど、それじゃあね、ついていけなかったりしますからね。まあ、いろいろ出世したりね、するかもしれません。もう今からね、いろいろツールを使えた方がいいですよっていう話はね、いろいろなところでね、いろんな偉い人の話を聞いてね、それはもういろいろ痛感してるので、まあまあ、ね、まあどうやって使え、まあいろいろ試行錯誤しながら使っていくのがいいかなというふうに、僕も試行錯誤、今も試行錯誤して5年ぐらいずっと使ってんで、まあ僕は今はこんな使い方してますという、まあスケジュール管理の話でした。ということで、以上ここまでのお相手、カラーデンスパーソナリティーワカでした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。何
色の虹かかる。